ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そして、その解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して、すべての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは、番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに、拉致問題インフォメーションです。日本政府主催国際シンポジウムのラジオ放送についてのお知らせです。北朝鮮の人権問題の解決に向けた国際的取り組みの中心である国連本部のあるニューヨークにおいて、現地時間の5月5日火曜日、日本政府は北朝鮮による拉致を含む人権侵害に関する国際シンポジウムを開催します。この模様は短波ラジオ放送で生中継します。この中継は北朝鮮の時間で5月5日火曜日午後11時から5月6日水曜日午前1時まで、周波数 9910kHz で放送します。ぜひお聞きください。以上、拉致問題インフォメーションでした。続いて、ニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。4月27日米韓原子力協定の改定について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
4月22日に米韓両国は米韓原子力協定の改定交渉というものを終えました。妥結をしたわけでありますが、この交渉は4年6ヶ月という、非常に長い交渉になりました。今回、妥結したことで、1973年に発行していた現在の原子力協定というものが、42年ぶりに更新されるということになりました。今回4年6ヶ月という交渉期間、非常に長くかかったわけでありますが、そこまで長引いたやはり大きな最大の理由というものはですね、韓国が再処理、使用済みの核燃料の再処理をしたい、あるいはウラン濃縮を行いたいというふうに要求したからであります。韓国は使用済みの核燃料の貯蔵施設が2016年にも満杯になってしまうと、それで非常に困るんで、使用済みの核燃料の再処理を行いたいと、その技術を持ちたいんだという、そういう主張をしたわけでありますが、もちろんアメリカはそれを認めないと、拡散の危険性というものが非常にあるわけですので、認めないということであります。で、実際今回の改定によって、韓国は再処理技術の研究については一部自由にできるところが生じました。しかし、核燃料の再処理そのもの、再処理自体については、もちろん現在では認められず、今後、米韓両国の協議を続けていくという、そういうことになりました。で、もう一つのウラン濃縮については、将来、韓国がアメリカ産ウランを利用した 20% の低濃縮が必要になる場合、そういう場合には米韓、両国の協議を経て米韓が合意して、その上でウラン濃縮を進める、推進するという、そういうことになったわけでありますが、これもウラン濃縮は将来低濃縮ができるとはいえですね、アメリカ産のウランを使うということですし、おっしゃったその時のアメリカとの協議、そして合意が必要だということですから、まあ、いくつも歯止めがかかっているということがもちろん明確であろうかと思います。結局、今回の改定された原子力協定を見ておりましても、アメリカは韓国に対して核燃料の再処理も、あるいはウランの濃縮も結局認めなかったと言っていいと思います。しかし、その一方で、韓国のメンツが立つような、まあ、対面が、を考えたですね、そういう措置も取ったということが言えるんであろうかと思います。もともと韓国については核武装の危険性というものが常に指摘されてきました。韓国は核兵器を開発したい、開発に向かうかもしれないということでありますが、まあ、それは実際そういう行動を今までも取ってきたからでありまして、一つ明確なのは1970年代にパク・チョンヒ大統領の時代、現在のパク・クネ大統領の父親の時代でありますが、その時に韓国はやはり核武装を考えてですね、それをアメリカがによってま止められるという、まあ、そういう経験をしたことがあります。さらにその後、民主化を経て、韓国は完全に違う社会になったんだと、生まれ変わったんだということも随分韓国で言われましたが、しかしそうやって変わった後も2000年代に入って、やはり秘密裏にウラン濃縮の実験をしているということもありまして、やはり韓国についてはそういう疑問というものが常について回るということでありますので、やはりそうした韓国に核燃料の使用済み、核燃料の再処理という技術、あるいはウラン濃縮という技術を与えるというのは非常に危険であるという、そういう判断をアメリカは最後まで崩さなかったと言っていいと思いますが、まあもちろん韓国がそういう方向に向かうということは、北朝鮮がもうすでに核兵器を保有している、あるいは最初にも行える、ウラン濃縮も行っているという、そういう事実があります。で、これは明らかに南北間の合意の違反でありまして、1991年に南北は朝鮮半島の非核化に関する共同宣言というものを出しましたが、南北で約束したことは一切南北ともに実行しないという前例がたくさんありますけれども、この非核化共同宣言についても南北ともに実行しないということがあって、まあ、現在こういう形になっているということですが、しかしやはり北朝鮮が核兵器を持っているだけでなく、韓国が核兵器を持つ方向に動くということも大変危険であります。まあ、韓国がやはり再処理、あるいはウラン濃縮と、この進めようとする、その背景には北朝鮮に対抗するという意識があることは間違いありませんので、そういうことを考えても、北朝鮮が一日も早く非核化を実現することが望ましいと言っていいかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて、拉致問題解説です。このコーナーでは毎回、拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、様々な角度からこの問題を解説しています。今回は、北朝鮮による日本人拉致問題パンフレットから、平成25年1月、日本政府の拉致問題対策本部で決定された、拉致問題の解決に向けた政府の方針と具体的施策についてお伝えします。方針。北朝鮮による拉致問題は、我が国の主権及び国民の生命と安全に関わる重大な問題であり、国の責任において解決すべき喫緊の重要課題である。政府としては、拉致問題の解決なくして、 北朝鮮との国交正常化はありえないとの方針を堅持し、拉致被害者としての認定の有無にかかわらず、すべての拉致被害者の安全確保、および即時帰国のために全力を尽くす。また、拉致に関する真相究明、拉致実行犯の引き渡しを引き続き追求していく。具体的施策。上記方針のもと、各閣僚は本部長、副本部長を中心に連携を密にし、以下の8項目について、それぞれの責任分野において全力を尽くす。1. 早期の解決に向けた北朝鮮側の行動を引き出すため、さらなる対応措置について検討するとともに、現行法制度の下での厳格な法執行を推進する。2. 日朝政府間協議をはじめ、あらゆる機会を捉え、北朝鮮側による拉致問題の解決に向けた具体的な行動への継続した強い要求を行う。3. 拉致被害者及び北朝鮮情勢に関わる情報収集、分析、管理を強化する。4. 拉致の可能性を排除できない事案に関わる捜査、調査を徹底するとともに、拉致実行犯に関わる国際捜査を含む捜査などを継続する。5. 拉致問題を決して風化させないとの決意を新たにし、教育現場を含む国内地域各層及び各種国際条理における様々な場を活用して、内外世論の啓発を一層強化する。6. 米国、韓国をはじめとする関係各国との緊密な連携及び国連をはじめとする多国間の協議を通じて、国際的な協調をさらに強化する。7. 拉致被害者家族などへのきめ細やかな対応。帰国拉致被害者に対する支援の継続、及び今後の拉致被害者帰国に向けた準備に異動なきを期する。8. その他拉致問題の解決に資するあらゆる方策を検討する。以上。拉致問題解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、拉致被害者田口愛子さんのお兄さん、本間勝さんからのメッセージです。このメッセージは、2015年3月2日に収録したものです。1978年6月頃、当時2歳の娘さんと1歳の息子さんを残し、22歳だった田口愛子さんは拉致されました。それでは、本間勝さんのメッセージをお聞きください。
こんにちは。八重子、聞こえますか？兄の勝です。北朝鮮によって拉致された日本の被害者、また他の国々の皆様にメッセージを送ります。今、日本は春3月になり、桜の花も咲く季節になりました。寒い北朝鮮で今年も耐え忍んでおられる方々へ、お元気でしょうか？私の妹、埼玉県川口市、神谷沖で育った飯塚八重子さんへ、体調はいかがですか？昭和53年に東京の池袋から北朝鮮に騙されて連れて行かれ、未だに日本に帰れないで泣いている八重子を思うとき、助けられないでいることに申し訳なく、悔しく残念でたまりません。あれから38年にもなり、八重子も60歳になってしまいましたね。昨年、北朝鮮は日本と政府間協議を行い、日本人に関するすべての問題を 解決する意思を表明しました。すなわち、北朝鮮側が包括的調査のために特別調査委員会を立ち上げ、調査を開始すると約束しましたが、未だに何の回答もありません。おかしいでしょう？調査は必要ありません。みんなの管理は朝鮮労働党がしているんですから、今も抑留され続けている多くの拉致被害者を返せば済むことです。私たち拉致被害者家族会と救う会は毎年、今年こそ救出するぞと言っていたのを、最終決戦の時、不退転の決意で全員救出をとしました。家族も我慢の限界を超えています。北朝鮮は内部で金正恩暗殺未遂事件も起き、未だに不安定で危険な状態です。アメリカも金正恩体制を相手にしなくなり、米韓軍事演習を活発に行っています。北朝鮮もミサイルを飛ばして威嚇しています。中国もチャン・ソンテク処刑から反発して中朝関係は悪化しています。日朝関係の諸問題が進展すれば、金正恩体制は延命できるかもしれませんが、今年中に問題が進展し、解決できなければ、もはや限界です。もう少しです。帰る日まで元気で体に気をつけて、拉致被害者の皆様、そして妹の八重子へ、茂雄兄さんも、孝一郎も、兄弟一同、みんな元気で待っています。必ず取り返すぞ。十条の兄、マサルより八重子へ。
田口八重子さん、お聞きいただけましたでしょうか。田口八重子さんのお兄さん、本間マサルさんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。今週は1977年のヒット曲、尾崎亜美のマイピュアレディをお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送では、ここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では、著作権上の理由により、曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在、日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木香織さん、原忠明さん、有本恵子さんです。また、この他にも 拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33592-2300 813-3592-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報を寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数 9950kHz、 夜11時30分および夜1時からは周波数 9960kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、 夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。